ただいまから令和6年第11回弥彦村議会12月定例会を開会します。現在の出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。なお弥彦村議会会議規則第129条の2および第129条の3の規定に基づき、本定例会より議員並びに執行機関の希望者に対し、パソコン、タブレットの持ち込み、使用を認めておりますことを申し添えます。ただし、会議において不適切な使用が認められたときには、直ちに使用を停止しますので、ご承知おきください。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。ご協力をお願いいたします。最初に日程第1、会議記録署名議員の指名を行います。本定例会の会議記録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において4番花井柚子春議員、5番丸山博史議員を指名します。次に日程第2、会期の決定についてを議題とします。このことについては、先般、議会運営委員会が開催され、ご協議いただいておりますので、その結果について委員長から報告をお願いします。小熊議会運営委員長。
報告いたします。去る11月21日議会運営委員会を開催し、協議した結果、お手元に配布のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。以上であります。
お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期は本日から17日までの14日間としたいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は本日から17日までの14日間と決定しました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。村長。
皆さんおはようございます。令和6年第11回12月定例議会の開催をお願いしましたところ、議員各位におかれましてはご多忙の中、全員ご出席賜り御礼を申し上げます。まず冒頭に故花井春夫氏のご逝去に対し、心より哀悼の意を表します。花井様におかれましては、昭和30年に弥彦村議会議員にご就任され、昭和38年から4年間助役をお務めになるなど、60年以上の長年にわたり村政発展のためにご尽力をいただきました。そのご功績が認められ、平成28年4月に旭日総功章を受章されました。個人のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、心からお悔やみを申し上げます。さて、弥彦村にとって最もにぎわいを見せる秋の観光シーズンをこう振り返ってみますと、菊祭り、もみじ谷、大銀杏とも大変多くの観光客から足を運んでいただき、温泉街全体のにぎわいを感じることができました。 また佐渡の金山世界文化遺産登録に合わせてワンモアステイイン弥彦を展開し、新たな観光客の獲得にも取り組んでいるところでございます。このような状況の中、毎年新潟県が行っております新潟県観光地満足度調査の結果が10月30日に発表されました。総合満足度が高かった温泉地の第2位に弥彦温泉が選ばれました。初めてのランクインということになります。これは観光協会や商工会など観光に関わる地元の皆様のご尽力の賜物であるとともに、弥彦村全体の取り組みが評価されたものというふうに感じております。また新潟県観光環境省で観光環境教育学習部門で弥彦小学校の4年生による菊作りに対して受賞を県からされるなど、大変これからも観光に限らず村政発展のためにこれからも尽力してまいります。本定例会には令和6年度補正予算、人事案件など合計9案件を提案をさせていただきました。十分ご審議いただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。次に日程第4、議長からの諸般の報告をいたします。お手元に配布の日程表により主なものを報告いたします。10月20日、友人親王杯世界選手権記念トーナメント式典に出席してまいりました彬子女王殿下をお迎えし、表彰式に参列してまいりました。10月29日、全国競輪主催地議会議長会第135回臨時総会が大阪府堺市に開催され、出席してまいりました。令和6年度の経済産業省および総務省への競輪事業のさらなる改革を求める陳情等について、また加入者負担の減額に関する申し合わせ等が協議され、各報告事項の説明を受け、終了後岸和田市岸和田競輪場を視察してまいりました。バンクは周長400メートルで隣接する BMX コースを見学いたしました。車検収入は約350億円とのことでありました。なお友人親王杯2連覇達成をした古性優作選手の出身地であるとのことでした。11月5から7日議会議員行政視察研修に全議員の参加のもと、少子化対策で成果を上げている岡山県奈義町、日本初のスタジアムと一体型ホテル形式の玉野競輪場の視察、弥彦村と姉妹町村の琴平町に表敬訪問をし、町長、議長、議員、そして役場職員の拍手での歓迎を受け、村長ご臨席のもと町議会議員と意見交換会をしてまいりました。11月13日、町村議会議長全国大会及び町村議会議長全国研修会に参加してまいりました。前段では石破内閣総理大臣の挨拶をはじめ、出席国会議員の挨拶のもと、後講演研修を受け、終了後新潟県出身国会議員の議員会館に伺い、全国町村議長会の要望書を当日参加町村議長全員で手渡しで提出してまいりました。11月24日東京弥彦村人会定期総会に出席してまいりました。東京弥彦村人会は昭和57年11月に創立され、 その経緯や今までの活動等について伺い、弥彦村の近況、弥彦中学校の生徒の活動、出身地の話題などでとても和やかに時間を過ごし、親交を深めてまいりました。報告は以上であります。次に、本日までに受理した陳情は、臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情1件でありました。お手元に写しを配布しましたので、ご覧願います。次に、広報校長調査会委員長から、調査会の活動について、報告書が議長宛に提出されております。委員長から報告をお願いいたします。板倉委員長。
それでは広報校長調査会、期間外の活動報告を行います。広報校長調査会の、期間外活動についてであります。去る10月29日新潟市で広報編集についての研修会があり、委員で研修会に参加をしてきました。各町村から担当議員、議会事務局の方が集められ、はじめに金井茂樹講師から議会だより編集について、広報校長の目的、何を伝えて村民からどうなってもらいたいのか、そのためにはどのような紙面表現にするのかなどを学びました。続いて今回初めて 4,5 人のグループに分かれ、常日頃の編集に対する悩み、どうしたら村民に読んでもらえる議会だよりを作るかなど、今までは各町村担当者間で具体的な話をする機会はほとんどなかったので、とても新鮮でありました。話し合いの中では、立派な冊子、見栄えのする冊子より、各議員の皆さんの気持ちをどう伝えることができるのか、二つ目としては、我々はコンクールで優勝や1位を取るのが目的ではない。議会側と理事者側とのやり取りなど、町村民に分かりやすく表現するため、議会事務局と一緒になって、中身の濃い議会だよりをどう工夫するのかなどの意見が出ました。とても貴重な体験でありました。以上、報告いたします。議長、本田隆根様、令和6年12月4日、広報校長調査会委員長、板倉圭一。以上であります。
次に、行政研修企画委員長から活動について報告書が議長宛に提出されております。委員長から報告をお願いいたします。小熊委員長。
次回行政視察研修報告、適正な議会運営が行えるよう、総文厚生常任委員会及び経 競輪場に委員会合同による行政視察研修を、去る11月5日から7日に、実施いたしましたのでご報告いたします。はじめに5日は子育て応援宣言の町岡山県葛和郡奈義町を視察いたしました。奈義町は人口5500人、世帯数2438世帯、2024年4月1日現在と小さな町でございますが、自衛隊の日本原駐屯地の町として知らされています。また町の中心部から半径2キロ以内に人口の8割が定住するコンパクト指定で、人口増加や子育て支援に取り組んでおります。子育て支援の内容につきまして、子ども議会で子どもの声を聞いたり、経済的支援、地域住民とで産前産後のケア、なぎチャイルドホーム、仕事コンビニ事業を行政、住民、各関係団体、各企業などと全体で取り組んだことで、2019年に出生率が 2.95 となり、奇跡の町として全国的に注目されました。また岸田元総理も訪問した町でございます。この度の研修は有料でございました。その後同じく岡山県玉野市の玉野競輪場に向かい、選手宿舎を兼ねたスタジアム一体型ホテル天に宿泊し、バンクが見えるところで夜食をし、ナイター競輪発売施設を見学いたしました。6日も競輪職員より場内やホテル内の概要など説明を受けました。玉野競輪場のバンクは400メートルで癖のない走りやすいバンクであり、直線は短いが風の影響が強く先行有利にならないとのことでございます。また高台より瀬戸内海が望めるため、シーサイドバンクの愛称がついております。その後香川県琴平町の現存する日本最古の芝居小屋金丸座で、建物の構造や周り舞台の仕組みなどの説明を受けました。また PM18 時より片岡琴平町長と山上町議会議長との懇談会を実施いたしました。引き続き次の7日には琴平神宮を参拝し、琴平町役場を表敬訪問し、昨日に続いて片岡町長、山上町議会議長、渡辺副議長、議会事務局とで懇談会を開催し、昭和51年からの琴平町と弥彦村との友好関係を伺いました。研修を終えて弥彦村でもさまざまな子育て支援や人口増加に向けた事業が行われておりますが、行政、住民、各関係団体、各企業など村全体で取り組む必要があると思われます。報告は以上であります。令和6年12月4日、弥彦村議会議長、 本田孝根様、弥彦村議会行政研修企画委員長、弥彦村議会副議長奥間忠司、報告は以上でございます。
次に監査委員から例月水筒検査の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって報告します。議会事務局長。
はい、議長。それでは命によりましてご報告いたします。監査委員からの例月水筒検査報告書の写しは議案書1ページから6ページにお示ししてある通りです。また令和6年度定期監査報告書の写しは議案書7ページから10ページにお示ししてある通りとなります。報告は以上です。
これで諸般の報告を終わります。次に日程第5、村長から行政報告の申し出がありましたのでこれを許可します。村長。
それでは行政報告、9月28日からのものを、特徴的なものをご報告いたします。10月5日でございますけれども、弥彦村で初めてでございますが防災フェアをおもてなし広場でとヤホールを使ってやらせていただきました。また11日金曜日は弥彦村保育教育施設の在り方検討委員会冒頭で挨拶をさせていただきました。10月の17日から20日にわたりまして友人親王杯世界選手権記念トーナメントを開催いたしました。秋子女王殿下にもおなりいただき大変光栄でございました。22日は菊祭り恒例ではございますけれども花角知事に表敬訪問をさせていただきました。生産者の方々と一緒に菊の鉢をお持ちしました。23日は新潟県町村会の令和7年度予算県知事要望で行ってまいりました。それから26日でございますけれども弥彦村初参加ということになりますけれども時メッセでクールジャパンエキスポイン新潟ということで県内の自治体そして企業のそれぞれ先進的な取り組みについての展覧会に参加をいたしました。同日高見町で行われました町村博覧会そして弥彦神社弥彦公園大銀杏のライトアップ点灯式に行ってまいりました。また11月でございますけれども11月の10日日曜日ですけれどもモンゴルフェア8月に行って子どもたちと一緒に行ってまいりましたモンゴルフェアモンゴルの様子をですね子どもたちと同時に報告会を行いました。また農業関連の視察も行ってまいりましてその報告もさせていただいたところであります。14日は自治功労者に対して表彰式をさせていただきました。また同日除雪会議が行われ区長会全体会でこの冬の除雪についての協議をさせていただいたということであります。20日は全国町村長大会ということで東京行ってまいりました。また24日は東京弥彦村人会の定期総会がございまして行ってまいりました。26日は北陸ブロックの意見交換会及び安全安心の道づくりを求める全国大会と同要望活動に行ってまいりました。行政報告は以上でございます。
ありがとうございました。次に日程第6、議案第61号、令和6年度弥彦村一般会計補正予算（第10号）から日程第14、議案第 69号新潟県市町村総合事務組合の規約の変更についてまでの補正予算6案件、人事2案件、その他1案件、以上9案件を一括して議題とします。これより提案者から提案説明を求めます。村長。
それでは令和6年第11回弥彦村議会12月定例会の開会にあたり提案いたしました議案の要旨をご説明をさせていただきます。議案第61号、令和6年度弥彦村一般会計補正予算第10号につきましては、規定の歳入歳出の総額53億4752万5000円に歳入歳出それぞれ1億7777万2000円を追加し、総額を55億2529万7000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、9巻地方特例交付金3382万9000円、10巻地方交付税1億1478万円、21巻損債3084万円でなどであります。歳出の主なものといたしましては、3巻民生費社会福祉費1563万6000円、児童福祉費1694万7000円、8巻土木費道路橋梁費9509万2000円、10巻教育費保健体育費748万円、14巻予備費2582万4000円などであります。事業の実施状況に合わせた補正が主なものでございます。第2条の債務負担行為の補正につきましては、弥彦中学校のタブレット端末購入及び古線橋点検業務のため年度内に契約事務を実施する必要があるため、地方自治法第214条の規定により債務負担行為を設定するものであります。第3条の地方債の補正につきましては、道路橋梁費の事業費の変更に合わせて道路整備事業債の限度額を増額し、国から示された発行可能額が確定をしたことに伴い、臨時財政対策債を減額するものであります。議案第62号、令和6年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算第3号につきましては、前年度の給付費等の確定による返還金の支出のため歳出予算の付け替えを行うものであります。議案第63号、令和6年度弥彦村後期高齢者医療特別会計補正予算第3号につきましては、歳入といたしました、失礼しました、規定の歳入歳出の総額1億1035万7000円に歳入歳出それぞれ72万円を追加し、総額を1億1207万7000円とするものでございます。歳入といたしましては、5課諸収入72万円、歳出といたしましては2巻後期高齢者医療広域連合の納付金72万円であります。議案第64号、令和6年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第2号につきましては、介護予防の生活支援サービス事業の利用増加に伴い歳出予算の付け替えを行うものであります。議案第65号、令和6年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額281億7066万8000円に歳入歳出それぞれ1億7515万1000円を追加し、 総額を283億4581万9000円とするものであります。歳出といたしましては、一貫競輪収入1億7515万1000円、歳出といたしましては、一貫総務費1万5000円、二貫競輪事業費1億1773万3000円、三貫予備費5740万3000円であります。議案第66号令和6年度弥彦村温泉事業特別会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額2650万に歳入歳出それぞれ971万8000円を追加し、総額を3621万8000円とするものでございます。歳入といたしましては、二貫繰越金971万8000円、歳出といたしましては、二貫温泉事業費194万9000円、五貫予備費776万9000円であります。議案第67号、人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現委員であります弥彦村大和矢作3611番地、五十嵐真由美さんの任期が、令和7年3月31日をもって満了することに、満了となりますことから、引き続き五十嵐氏を推薦することにつきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。議案第68号、人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現委員であります弥彦村大和矢作7796番地の2藤沢真嗣氏の任期が令和7年3月31日をもって満了となりますことから、引き続き藤沢氏を推薦することにつきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。議案第69号、新潟県市町村総合事務組合の規約の変更につきましては、公平委員会に関する事務について共同処理の公正団体に妙公使を加えるため規約変更を行うものであります。以上で12月定例会提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認をいただけますようお願いを申し上げます。令和6年12月4日弥彦村長本間義行。
ありがとうございました。以上で説明が終わりました。ただいまの9案件のうち、日程第12、並びに日程第13、議案第67号および第68号の人事2案件を除く、議案第61号から議案第69号までの7案件の説明に対し、質疑があればこれを許します。質疑はございませんか。板倉議員。
はい、7番ページが議案書の26ページになります。先月の11月26日、枝豆生産者の方と、議会側で意見交換会を行う中で感じたことをこれから質問をさせていただきます。一つ目として、新潟輝き農業協同組合との損失補填の覚書はいつまで続くのか、二番目に、これからの農業は高齢者がとても増えております。そういう中では耕作放棄地が増える一方であります。国も米の転作奨励をしております。 弥彦村は新規枝豆耕作者が、何人か出ておられました。この辺では、一番多いというふうに思います。国はその新規耕作者に年間いくらの補助金を出して何年それを補助するのか、その辺をお聞きしたいと思いますが。
答弁を求めます。村長、
本件につきましては農業振興課長より答弁をさせていただきます。
石川農業振興課長。
はい、ただいまの板倉議員の質問に、お答えさせていただきます。まず質問1番であります新潟輝き農業協同組合との損失争点の覚書はいつまでということになりますが、損失争点の覚書につきましては令和4年5月31日に交わされ、有効期間は選果場の賃貸借契約の期間中となっております。現在締結している賃貸借契約が延長された場合は覚書に基づきそれに合わせて延長するということとなっております。続いて2つ目の新規就農者への国の補助金が年間いくらで何年補助されているかについてになります。国では受給には要件があるものの、新規就農者に対しまして研修期間中と経営開始の初期段階で補助をしております。まず研修期間中ですが、年間150万円を最長2年間、これは研修期間中に収入がなくなる研修生に対して広く使える支援となっております。次に経営開始以後ですが、これは選択制となっておりまして、1年目営農開始の1年目に一括で受け取るか、もしくは分割で受け取るかを選ぶことができます。分割の場合ですけれども、経営開始時に必要な機械、施設等の整備費を上限500万円としまして、その上限500万円に対して、1回のみ国が4分の3支援することに加えまして、農業経営が安定するまでの間の支援として、年間150万円を最長3年間受け取ることができます。他にも新規就農者の自らの就農計画の達成に必要な資金を無利子で融資を受けることができる青年等就農支援資金制度が等があります。以上であります。
板倉議員。
はい、1番目の、覚書についてなんですが、先日の、意見交換会の中にも出ました。その中では、今まで2時3時に起きてそれから収穫をして枝豆を出荷していた。枝豆は鮮度が、命であります。そういう中では、JA の、これからの国の働き方改革で8時半ならないと始めないよというような話も出てきております。そういう中ではそれを待たずにもう自分で処理をして出荷しているって方もおられます。そうなればなおさら選果場は使わない、だんだん少なくなってくる、それはもう目に見えている通りであります。それから2番目の新規枝豆耕作者であります。これだけ若い人が枝豆についてものすごく関心を持っているという部分についてはものすごく嬉しいことであります。そういう中では、確かに150万、それから分割で500万のうちの機械とかいろいろと補助するよというふうにはなっております。国ではそういう中ではこれからの若い人、そういう耕作者に対して村独自、そういう部分で村である程度何らかの利子補給なりいろいろな形の中で援助ができないものかな、 というふうに思っておりますが、その辺2点についていかがでしょうか。
石川課長。
はい、ただいまの質問にお答えいたします。まず枝豆の選果場につきまして、まあ、JA の働き方改革等があって、まあ、なおさら選果場を使わないということについてでございます。村としましても、もちろん選果場を建設、また利用していただくことに関しては、まず一番大きな目標としましては、儲かる農業の実現、枝豆の生産拡大による儲かる農業の実現ということになります。で、選果場の利用しての枝豆の生産拡大につきましては、まあ、選果場の運営委員会において、村、JA、また生産者、の3社においてさまざまな協議を行っておるところであります。まあ、今年度そのような状況、働き方改革によって選果時間の短縮ということもあったわけですけれども、まあ来年度の運営につきましては、その選果場運営委員会の中でどうやったらうまく選果場を運営し、また枝豆の生産拡大が行えるかについて、引き続き検討を進めているところであります。それについて、まあ、来年度うまく回るように、3社で、協議をしながら検討を引き続き進めてまいりたいと考えております。また新規就農の村独自の支援ということになりますが、まあ、国の支援制度もですね、まあ、かなり充実はしておるところでありますけれども、村といたしましては就農開始1年目から5年間にわたって、新規就農者が初期投資に使っていく設備機械の初期投資に使っていく補助事業を、作っております。まあ、年間50万円上限となりますけれども、2分の1の補助額、補助率といたしまして、5年間、利用することができます。まあ、その他にもですね、まあ、研修が終わったからといって、すべてがそれで完結しているということではありませんので、村やですね、また先輩生産者の皆さんとの、その営農体制に対する支援というものを構築しているところであります。以上です。
よろしいですか。板倉議員。
はい、まあ、いろいろと村の方としても、まあ、手厚くやっているというふうにして、思います。そういう中では、せっかく、枝豆の新規営農者が出てきているという部分については、やはりこれからも、やっぱり弥彦だねというような形の中の、援助をしていっていただきたいというふうに思っておりますので、その辺よろしくお願いしたいというふうに思いますが、
他にご質疑ございませんか。質疑なしと認めます。お諮りいたします。ただいま提案されました日程第6議案第61号令和6年度弥彦村一般会計補正予算括弧第10号から日程第14議案第69号新潟県市町村総合事務組合の規約の変更についてまでの7案件はお手元に配布しております委員会付託表のとおり所管の委員会に付託します。次に日程第12議案第67号並びに日程第13議案第68号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。これより質疑に入ります。ご質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。議案第67号および議案第68号については会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第67号および議案第68号は委員会付託を省略することに決定いたしました。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第67号および議案 第68号について討論を省略し直ちに採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。これより採決を行います。お諮りいたします。議案第67号および議案第68号、人権擁護委員候補者の推薦について村長提案のとおり、五十嵐真由美さんと藤沢真嗣さんの推薦に同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員と認めます。したがって議案第67号および議案第68号の推薦については原案のとおり同意することに決定しました。次に日程第10号請願第2号年金積立金を活用して安心して生活できる公的年金を求める請願を議題といたします。本請願の紹介議員から趣旨説明をお願いいたします。2番石川隆議員。
本請願の趣旨につきましては、お手元に配布の議案書の通りでありますので、よろしくお願いいたします。以上です。
ただいま趣旨説明のありました請願第2号については、お手元に配布の委員会付託表のとおり、所管の総文工さん常任委員会に付託します。以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了しました。次回は12月6日午前10時から再開いたします。本日はこれにて散会します。ご苦労様でした。